ひっかき傷の1ドル銀貨。ずいぶん昔のことです。多分1896年か97年だったでしょう。あちこち回って聖書を販売する仕事をしていた一人のおじさんが、サンフランシスコのマーケットストリートというところを歩いていたとき、知らない人が声をかけてきました。
サクラメントの先の谷間の村まで聖書を持って行ってくれませんか、
というのです。おじさんはこれまでその谷の名前を聞いたことがなかったので。
行ったことはありませんが、サンフランシスコでの仕事が終わったら行ってみましょう、
と答えました。するとその人は、さよならと言って人混みの中に消えていきました。
不思議だなあ、なぜあの人は話しかけてきたんだろう。私の仕事がどうしてわかったのかな。それに、なんとかという谷間の村とどういう関係があるんだろう。とにかくいつか行ってみなくちゃ。
おじさんは独り言を言いました。けれども月日は忙しく過ぎてゆき、おじさんはなかなか谷間の村に行くことはできませんでした。でも見知らぬ人の言葉を忘れたのではなく、いつも谷間の村に行きなさいという声が耳に聞こえるような気がしていました。ある日、これ以上行くのを遅らせてはいけないという気持ちがとても強くなり、おじさんはとうとう聖書と他の本などを持って出かけることにしました。その頃の旅行は長くて疲れる大仕事でした。車がありませんから、汽車に乗ったり馬に乗ったり、あとは歩くしかありません。やっと谷間の村の近くまで来ると、大きな川にぶつかりました。ところが橋が見当たりません。
これは困った、どうしたらいいだろう。
しばらく考え込んでいると、一人の男の人がボートを漕ぎながらやってきました。
向こうへ渡りたいのですか。
はい、ぜひ渡りたいのですが、おいくらですか。
1ドルです。
その頃としてはとても高い料金でしたが、向こう岸で何冊か本が売れるだろうと考えて乗ることにしました。おじさんはボートの上で財布を開けて1ドル銀貨を出しました。いつもはそれほど注意してみないのですが、それは新しい銀貨でピカピカに光っていたので、おじさんはそれを手のひらに乗せてしげしげと眺めました。わしの浮き彫りのところにひっかいたような傷がありました。また裏には1896年と刻まれていました。やがて向こう岸に着いたので、銀貨を渡して男の人に、
ありがとう
と言って船から降りました。すると男の人は船を漕ぎ出しながら、
あそこの丘の上にある家を訪ねるんですよ、
と言って、遠くに小さく見える一軒の家を指さしました。
わかりました。
おじさんは道を歩きながら、
一体どういうことなんだろう、どうしてあの家に行けと言ったんだろう、
と不思議に思いました。
そのままずんずん歩いていくと、森の間からさっき教えてもらった小さな家が見えてきたので、そこに向かって足を早めました。すると驚いたことに玄関の戸が開いて、3人の子供たちが飛び出し駆け寄ってくるではありませんか。
僕たちの聖書持ってきてくれた？
君たちの聖書？
おじさんはびっくりして聞き返しました。
どういうことなの？おじさんが聖書を持ってるのがどうしてわかったんだい？
だって僕たち聖書が欲しくてずっとお祈りしてきたんだよ。お母さんはお金がなかったし、でも今日神様がお金を送ってくださったんだ。だから聖書もすぐに送ってくださるって分かってたんだもん。
家に着くと驚きと興奮で顔を赤くしながら、お母さんが訳を話してくださいました。本当なんですよ。聖書が欲しくて何ヶ月もそのために祈っていました。お金がなかったものですから。ところが今朝ちょっと前にみんなで祈り終わったちょうどその時、玄関の戸を開けて外を見なさいという小さな声が聞こえたように思いました。ですから戸を開けてみました。すると地面の上にピカピカの1ドル銀貨が置いてあったんです。みんなびっくりして、このお金は神様が送ってくださったに違いないと思いました。ですから聖書もすぐに届くんじゃないかと思って。ところで1ドルの聖書お持ちでしょうか？
はい、ちょうど1ドルの聖書を持ってきました。
そう言っておじさんはカバンを開けて聖書を取り出し、お母さんに渡しました。お母さんはそれと引き換えにさっき見つけたばかりの銀貨を渡しました。
さあ
今度はおじさんがびっくりする番です。おじさんは目を疑いました。ピカピカ光る銀貨のわしの浮き彫りのところにはひっかいたような傷があるではありませんか。しかも裏を見ると1896年と刻まれているのです。その銀貨どうかしましたか？お母さんが心配そうに聞きました。
いえ別に、ただどうもこの銀貨はさっきここへ来るとき川で船頭さんに渡した銀貨と同じみたいなんですよ。
船頭さん？何のことかしら？
ああ、渡し船の。
あら、渡し船なんてあの川にはありませんよ。
でも確かに1ドルで渡してくれたんです。それにお宅を訪ねるように言ってくれたのもその人なんですよ。
1ドル銀貨の謎は多分誰にも解けないことでしょう。けれどもその時初めておじさんもお母さんもそして3人の子供たちも聖書を与えてくださいと祈った祈りに、天の神様が不思議な方法をもって答えてくださったことを知りました。